こんにちは、マドリディスタの吉藤です。
八流アトレティックファンの平木です。
このポッドキャストはラリーガを愛する我々2人がスペインサッカーの試合やニュースについて語っていく音声サッカー番組です。はい、ということで平木さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、5月中旬でございますが、
はい、
なんか暑かったり寒かったりねしますけども、
いやー、そうっすね、ちょっときついっすよね。最近暑くなってきたからなんか体力が持たないっすよ ね、
もうシーズンの終わりを感じてきますけどね、うん、はい、チャンピオンズリーグ準決勝が終わりましたんで今日はその話をしましょう。
はい、
まあ2試合というか、まあ2戦ずつ4試合ありましたんで、メインではまあマドリーの試合の話をしたいんですけど、最初にちょっと結果言います、はい、レアルマドリー対バイエルンミュンヘンはファーストレグ2対2でセカンドレグ2対1ということで4対3ね、
はい、
レアルマドリーがファイナル進出。
おー、ありがとうございます。おめでとうございます、はい、
そして一方のもう一山はドルトムントとパリサンジェルマンが対戦して、はい、2戦合計2対0でドルトムントが勝利ということで、ファイナルに進出したのはドルトムント。
はい、
はいはい、決勝は6月1日ウェンブリーでドルトムント対レアルマドリーということになりました。はい、いやー、勝ちましたね。まず、
あ、まあ、まずマドリーですね。
まずマドリー勝ちました、は
い、いやー、なんかちょっとベスト8に引き続きこちらも劇的でしたね。
劇的な勝ち方ですね。やっぱりセカンドレグのベルナベウっていうのはこうなってしまうんだろうか。
やっぱちょっとセカンドレグベルナベウはマジで廃止した方がいいっすよね。
ね、去年はもう1回もやらせてもらえなかったけども、
はいはいはい、
2年前がもう全部セカンドレグベルナベウで劇的勝利だったんで、
うん、
今回もそうなんのかなって思ってましたけど、なりましたね。
確かにちょっと2年前を呼び起こせる、起こさせれるような、なんか結構劇的勝利が多いっすよね、今年も。
本当っすね、
うん、
すごいっすよね。
いやー、すごいな。いや、もう特に2戦目ですよね、うん、なんか、ね、もう本当にベルナベウ劇場だなと。
いや、まさにそうっすよね。ちょっと雰囲気で持っていったみたいなところがありますが、
はい、
ちょっとじゃあ試合の話しますか。
はい、
ちょっとファーストレグは簡単にいきますかね。
もう正直どっちもあんまりみたいなところが、結構時間経ってるんで覚えてないところもあるんですけど、まあ、そうっすね、うん、ファーストレグは特に覚えてないんで、なんかさらっとお願いします。
ファーストレグはですね、2対2のドローなんですけど、
はい、
これは、そうね、僕もあんま覚えてないです、
うんうん、
はい、
試合的には面白かったですよね。こう、
うん、打ち合いになってたんだね、
うんうんうん、
で、そうか、前半に先制したのはマドリーの方で、で後半に入ってからバイエルンがポンポンと2点立て続けに取って逆転して、
はいはい、
で最後に PK 獲得して追いついたっていう試合でしたね、うん、
そうでしたね、
はい、うん、まあ、ホームがバイエルンなんで、もうバイエルンが持つでマドリーが構えるっていうような展開で、
はい、
うん、でまあ、スタッツにもそれは現れていますね、うん、支配率やや上回ったのがバイエルンで、ただまあシュート本数も上回ってはいるが、決定機みたいなところでいうと枠内シュートは5対4で、まあ、どっこいかなと、
うん、ほうほうほう、
いう感じですね。
なるほど、
はい、まあまあ、ファーストレグはこうやってお互いに、まあ、そうね、勝った負けたなし、互いにとって別に悪くないファーストレグって感じですよね。
まあ、そうですね、まあ、でもバイエルンとしてやっぱなんかベルナベウが待ち受けてるので勝っときたかったのかなみたいなところはありますよね。
そうですね、セカンドレグでベルナベウでっていうのはやっぱり相手からしてもね、すごい警戒するし嫌でしょうね。もう2年前も見てるだろうから、
うんうんうん、
だろうし、あと、まあ、アンチロッティも試合後の会見かなんかで言ってましたけど、やっぱりこの、はい、2チームは似てると。
あ、
まずね、
はい、
うん、こうやって、まあ、その何ですか、ファーストレグもセカンドレグもさ、うん、バイエルン側のゴールも割と理不尽ゴールみたいな感じじゃないですか。すごいゴールですよ、2つとも。
まあ、
バイエルンの、
はい、
ザネのゴールもすごいし、うん、セカンドレグでも、これから言うセカンドレグでのゴールもすごかったから、
はい、
やっぱなんか似た取り方をしてるんですよね、得点の、
はいはいはい、
うん、でペップバイエルンの時期があったからちょっとややこしいんですけど、バイエルンミュンヘンも結構魔法で勝つチームというか、う
ああ、
うん、なんかそういう伝統となんか ねその格式が高いクラブで、なんかホームの雰囲気で盛り上げて勝つみたいなチームなのかなというふうに思うんですよ本来。
ああ、
うん、
まあそうっすよね。なんかドイツのマドリーであるしなんかぽいですし、なんか、うん、まあマドリーもなんかスペインのバイエルみたいな感じで形容できるかもしれないですし、なんかどっちも格式高い、もうブランド力で言ったら、まあ結構もう世界3本の指に入るぐらいのクラブだと思うので。
そうっすね、なんかタレントを集めて、まあ、理不尽に勝つみたいなところは結構似てるのかなと、今シーズンは特に、うんうんうん、まあ、あんま見てないですけどバイエルンを。ただまあ対戦相手として見て、うん、なんかそういうところを感じましたね。だからアーセナルとかにもああやって勝ち上がっちゃうし、
はいはいはい、
うん、なんか似てますね、そのストーリーも。マンチェスターシティに勝ち上がってきたっていうところもあるし、
あ、両方ともプレミア勢を、破ってきてるんですね。
ね、そうっすよね。だからなんかちょっとこのベスト4をざっと見た感じ、なんかモダンな感じがしないんですよね今年は本当に
、うん、ああ、まあそうっすかね、確かに。ちょっと逆のカードもそんな感じっすよね。
うん、なんかそんな感じしたんで、まあまあそういうなんか古き良きじゃないですけど、まあ、伝統的な CL の名勝負を、まあ、この2チームは繰り広げてきたということだと思いますんでね。
はい、
で、まあ、また歴史に残る2試合だったんじゃないかと思います。
うん、そうですね。
と、はい、いうことでセカンドレグ、
はい、
セカンドレグなんですが、まあ、簡単にスタメンの方をさっと言っとこうかな。
はい、
よっかな。はい、セカンドレグ、これごめん、ファーストレグだ。セカンドレグはホームがマドリーですね。マドリーのホーム、ちょっとイレブン言います。
はい、
ゴールキーパーがルニンで、最終ライン、あ、ごめんなさい、442ですね。で、最終ラインがカルバハル、リュディガー、ナチョ、フェルラン・メンディで、2列目2列目4枚が右からフェデ・バルベルデ、チュアメニ、クロース、ベリンガムで、最前線がロドリゴとビニシウスということで、
はい、
右サイドバックのカルバハルがファーストレグは出場停止だったんですけど、ルカス・バスケスに代わって戻ってきたというところ以外は一緒ですかね、うん、
そうですね、うん、配置的に言うとベリンガムが左固定みたいなスタートでしたね、うん、守備時は。
確かに並びだけ違いましたね、ファーストレグは左ロドリゴか、うん、
あー、でしたね、うん、はい、
うん、まあ、マンチェスターシティ視点で初めてやったやつですけどね、それを継続してきたっていうことでしょうね。
そうですね、
まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、ファーストレグはやっぱり守ることを想定してたから、まあ、マンチェスターシティ戦と同じく守るってなったらあれなんだろうね、そのロドリゴを左に置いてその前にヴィニシウスがいるっていう形の 4-4-2 のブロックに結構自信を深めたんだと思うんですよ、アンチェロッティ的には。
うん、はいはい、
だから、まあ、守るためのファーストレグにはそういう布陣を敷いたと、うん、ただ個人的には別にロドリゴ左に置いたからって硬いわけじゃないので、なんかまあ、なんでなんだろうなとは思いますけど、
うん
うん、まあ、カウンターとかではいいのかな、左距離近くにロドリゴとヴィニシウスいたりして、
まあ、なんかこの2人で渦を作ってなんか抜いていくようなシーンありましたよね、うん、シティ戦でもロングカウンターが、
うん、まあ、
そういうのは打ちやすくなりますよね。
そうですね。で、まあ、逆にですね、押し込んで点を取りに行こうってなった時には、その布陣を使わずに、まあ、今回はロドリゴ・ビニシウスを前に置いてました、うん、ということですね、はい、
なるほど。
で、一方のバイエルン、バイエルンはゴールキーパーノイアーで、4-2-3-1 です、最終ラインがキミッヒ、デリフト、ダイヤ、マズラビ、ピボーテ、ライマー、パブロビッチ、はい、で2列目右からザネ、ムシアラ、ニャブリで、最前線にハリー・ケインということでした、
はい、
はい、ファーストレグとの違いで言うとですね、ビニシウスにぶち抜かれたキム・ミンジェがベンチでデリフトと変わりましたと、
うんうんうん、
まあ、デリフトが多分レギュラーなんでしょうねこれ。
ああ、もともとそうなんですかね、うん、
なんかね、戻ってきたみたいなことを言ってたんで、
お、
うん、デルフトが多分ファーストチョイスかな。
ああ、うん、確かにファーストレグはなんか怪我っぽいっすね。
で、ピボーテにゴレツカがいたんですけど、そこじゃなくてパブロビッチっていう選手、まあ、ちょっと存じ上げないんですけど、はい、いい選手ですね、
うんうん、
はい、とあとはミュラーじゃなくてニャブリと、
おー、
はい、
そうですね、あとムシアラがトップ下みたいな感じの表記ですね、表記上だと。
そうっすね、
ファーストリーグは左に張ってたような気が、左だったかな、右でしたかね、右か、
ファーストレグはね、そう、最初右で途中から左っていう感じでしたね。
うん、うん、そうでしたね。
で、サネが右か。サネとザネって呼び方なんかいろいろあるのかな、はい、ザネで行くか、一旦。ザネ、ね。
はい、はい。
ワウワウはザネだった。
ああ。
で、
僕は サネで通っちゃってるからなかなか帰れないですね。
どっちなんだろうね。まあ、サネ、まあ、サネにしよう。じゃあ、こっから。
ああ、了解です。オッケーオッケー。はい、
じゃあ、サネで、左ニャブリなんですけど、ニャブリがちょっと早めに怪我しちゃったんで、長い時間もうアルフォンソ・デイビスでしたね。
ああそうですね、はい、1個上で使ってきましたね、アルフォンソ・デイビスは。なんか1個下なのかなと思ってたんですけど、
うん、
まあできるのかな、
うん、ウイングの選手、ウイングもできるっていう感じなんですかね。多分ウイングバックとかをやってますよね、かつて。
なるほど、あ、ね、
だからなんかそういう仕事できるんじゃないですか。
うん、
まあこのアルフォンソ・デイビスがね、やっぱり、まあ、得点も取ったわけですけど、そのカウンターの脅威にはずっとなってたんで怖かったです、これは。
そうですね、
マドリーが押し込んでカウンターの送るってなったら、左でもう絶対なんかアルフォンソ・デイビスがオープンになってるんですよね、
はい、うん、
なんでそこ使われて、うん、フィニッシュまで行かれるみたいなシーンがあって、で、まあ、そのうちの一つが得点になってしまったという感じですね、うんうんうん、はい、
いやそうですね、いや、
はい、じゃあ、まあ、前半の話をしてみましょうか。
はい、
はい、前半はマドリーが押し込んでいましたかね、うん、
そうですね、うん、まあ、とはいえ 0-0 で終わったので、まあ、バイエルンとしては守れたなっていう感じなんですかね。
そうですね、シュート本数とか、まあ、スタッツを見るとですね、前半の、
はい、
保持率が58対42ぐらいですね、これでマドリーが上回っていて、でシュート本数も8本と2本なんで、うん、まあ、マドリーが上回ってるんですけど、枠内シュートでいうと2対2なんで、まあ、これは同じぐらい。
あ、
うん、でそのうちの多分バイエルンの2本っていうのは、まあ、カウンターが1個あって、もう1個ちょっと忘れちゃったな、ケインだったかな、まあ、なんか記録はケインになってるっぽいんですけど、
はい、
ケインがなんか1回ボレーみたいな打った記憶はありますね、はい、
あ、
で、まあ、マドリーも2本しか打ってないんですけどね、その2本っていうのはなんかなんか1回スローインがすぐ始まっちゃったみたいなシーンあったと思うんですけど、
あれ出てなかったっすよね。
あれ出てないと思うんだけど、始まってて、うん、カメラマンも騙されてたよね。
ああ、なんかカメラが、うん、珍しい動き方しましたよね。
うん、ね、その時にビニシウスが打ったのとロドリゴが打ったの、連続で打ったのが枠内2本なんで、もう ああいうなんかハプニング枠内シュートしかない、それ以外はもう枠外に打たされたし、なんならブロックされたものがほとんどだったんで、バイエルによく守られたなっていう感じの前半ですわ。
うん、まあそうですね、ちょっと、うん、なかなか硬いっていうイメージもなかったんですけど、マドリーが取れなかったみたいな印象でしたね。
そうっすね、まあ、特にこのね、ダイヤーデリフトっていう2枚はめっちゃ良かったっすね、この試合。
あ、確かにな、うん、やっぱキミッヒは越せるけど、この2人越せないみたいなところがありましたしね、
うん、
デリフトとか。
あ、そうね、なんかね、キミッヒもね、本来はあんなにやられる人じゃないですもんね。だから、
うん、
ビニシウスがもうこの試合は左サイドを蹂躙してたけども、
はい、
うん、やっぱりこの2枚クロス入ってきた時はこの、センターバック2枚がしっかり弾いてたし、
うん
うん、で背負ってプレーするみたいなのも全然させないし、
うんうんうん、
で打たれてはノイアーいるし、ちょっとね、点取れる感じが全然しなかった前半でしたね。
うん、そうですね、うん、確かにビニシウス受けに行ったところにも普通に出てきますもんね、デリフトとか、
ね、
あれきついっすよね、うん、
だし、まあ、ピボーテ2枚もすごいね、危機管理能力高いなと思うしね、はいはいはい、ライマーとかもすぐ潰してくるから、
いや、
うん、
ライマーいい選手っすね、これは。
いいっすね。なんかバイエルンあんま知らなかったけど、いいっすね、やっぱ強いな。
うん、
でまあ、カウンターのね怖さもずっとありますし、やっぱり今回は、まあ、トップ下にムシアラだったんで、そこを経由してうまいこと背負って、まあ、くさびみたいなのを受けてからかわしてスルーパスみたいな、
うん、
展開でめちゃくちゃピンチ、あ、まあ、バイエルンのチャンスを作られたなという感じがするんですよ。
はいはいはい、うん、そうですね。まあ、ムシアラも簡単に前向けますからね、なんか一人剥がしてみたいな、
すごい才能ですよね。
うん、そっから散らされてみたいな、うん、で、まあ、ザネとニャブリですし、アルフォンソ・デイビスかですしね、うん、いやそっからのカットインとかからのシュートみたいなのは結構ありましたし、うん、いやちょっとルニンも大変そうでしたね、この試合は。
そうっすね、うん、であとやっぱファーストレグよりも、まあ、サネ右張って内側にキミッヒ入るみたいな攻撃も結構多かったんですよね。まあ、ファーストレグはサネは後半から右に張って、でどっちかというと後半の主戦場はムシアラサイド左に移ってたんで、あんまり、はい、右サイドのサネがファーストレグでは目立つことはなかったんですけど、この試合では、まあ、ちょっとサネ自体は目立ってないけど、やっぱりキミッヒを内側に取って、で逆にキミッヒが左サイドまで出張するみたいなシーンもあったりして、
うん、
なんかちょっとやっぱやり方変えてきたのかなっていう感じはしたんですよね。
うん、うん、もうそうっすね、
うん、
結構もう偽サイドバックロールでいましたよね、ずっとほぼ、
うん、ただまあそうなってくるとビニシウスを放置してから出張しなきゃいけないんで、
うん、
そのまあねトレードオフというか、まあ、後半はそれでだいぶビニシウスが自由になったシーンも多かったかなっていう感じはしますね。でまあ、後半に入ってですね、これね、やっぱバイエルンが、まあ、そんなに前から来ずにね、この試合はミドルゾーンより下で守ってたから、まあ、ファーストレグの多分トラウマかなんか分かんないですけど、はい、あんまりセンターバック釣り出されることなくですね、2センターバックは、まあ、ちょっとある程度低い位置にいて、ピボーテで、のビニシウスとかロドリゴが降りてくるところを見てたっていうのがあって、あんまりスピードを生かすシーンが作れなかった。
はいはい、
マドリーの良さが結構消されたなっていうところはあったんですけど、
うん、
後半頭からですねベリンガムが、まあ、攻撃の時に中に入って、ビニシウスはもう明確に左外に張るという風なやり方をして、センターバックとのマッチアップは避け始めたという感じはしました。
あ、うん、まあもう明確にキミッヒ狙いに来たなって見ましたね僕は、
うん、そうですね。どっちかというとやっぱ後半の方が左サイドでバシバシ抜いてたビニシウスが見れたかなという感じですよね、
うん、
でまあまあそう左にビニシウスが張るとメンディーもサポートに来てくれるし、結構ねいいんですよね、左のフェルラン・メンディー地味にねうまいっすよね、立ち位置もうまいし、うん、足技もなんか意外とうまいなっていう、なんか僕ずっと意外とうまいって言ってるんですよね、なんか、
はい、
なんかうまい人っていうなんか思えなくて、だけどうまいんですよ
ああまあわかりますでもなんかやっぱポジショニングですよね、なんかディフェンスの時もなんか絶妙の位置にいますし、まあ、それが攻撃の時にもなんかやっぱ現れてるのかなっていうのはちょっと聞いてて思いましたね。
うん、あとさなんかあんまり積極的にみんな使わないんだよメンディーのこと、なんかわかんないけど
攻撃の時ですか、
あ今メンディーいけそうみたいなのを僕が思っても、はい、なんかメンディーに出さないの
なんか
まあちょっとねまあ、ウイングの選手じゃないから出してもしょうがないっていう感じなのかもしれないですけど、
はい、
いい位置にいそうな感じするんだけど、なんか、まあ、お前じゃないわみたいな時がいっぱいあってちょっと面白いんですよね
まあでも確かにクロースとかなんか、フリーなのに出さないみたいなシーン結構あったかもしれないですね。
ありますよね、うんねうんまあ、それはそれでメンディーに引きつけられてる敵がいるはずだから、聞いてはいると思いますけどね。
はい、
うん、はい、ということで、うん、そうね、まあ、ちょっとクロース69分に変わっちゃったんですけど、はい、めっちゃ良かったですね本当に。
てかファーストレグの話でクロースやってなかったですね。
あそうか、
すごいアシスト、
あそうだ
すごいというか、
あのアシストね、
うん、語彙力が足りなかったですけど、
スルーパスで、ま
あ、パスでそうパスで何人か抜くやつですね、うん、いやあれは素晴らし
かったな、あれスーパープレイだよな、なんか
いやあれは
あんなんねもう鳥肌もんですよ ね、あれ
本当に。いや本当鳥肌もんっすね、うん、
もう本当に漫画みたいに、ね、ここしかないっていう感じのね、
うん、いや3回ぐらい見直しましたもん久々にゴールシーンを
なんか笑っちゃいましたわ、あの瞬間。いやいや、そんな、だってさ、あのシーンまで、ファーストレグの話ですけど、まあ、前半、はい、ファーストシュートだと思うんですよ、あれ。で、あのシーンまでは、正直、もう、ちょっと、バイエルンに押されっぱなしで、で、一発ですね、クロースの、長めのサイドチェンジがぐさっと刺さってから、
はい、
あの流れ変わって、マドリーがボール持つようになったんですけど、まあ、全然シュートまで、ファイナルサードまで行ってるシーンなんか一回もなかったんですよ。
はいはい。
うん、そこにあれですからね、もう、一本で決めるんだから、すごいよ。
すごかった。いや、そうっすよね。後方からのサイドチェンジもそうですし、まああれちょっと目覚めますよね、あのパスは、
ね。でまあこのセカンドレグでもやっぱりクロース、まあ、押し込む展開が多かったんで、はい、クロースがまあ左落ちしてセンターバックと並んで、そこからボールを配球するというシーン多かったし、うんうん、それでやっぱり右のロドリゴとかカルバハルにサイドチェンジ刺すシーンっていうのはいっぱいあったし、
うん、
やっぱりね、なんかやっぱ今シーズンは正直クロースかなと、あの一人 MVP あげるなら、なんか僕はそんな気がするんですよね、うん、
そうですね。なんか僕もこの2戦、ベスト4の2戦見てて、やっぱクロースいないとこのチーム成り立たないなみたいなのはめっちゃ感じましたね、
うん、そうっすよね。本当になんか右で密集作って、あ、左か、左で密集作って一気に右に展開するとか、まあ、そういうシーン多いんですけど、うんうん、それ多分クロース以外できないんじゃないかな。
まあそうっすよね。ちょっとチュアメニとかになんか頑張ってほしいとかはありますけどね、今後。
うん、なんかやれっつったらできるのかな、なんかできそうな感じもしますけど、
うん、
うん、
まあやっぱでもあのスピードと角度とか、ちょっと素人なんであれなんですけどスピード、ね、あのスピード感じゃないとやっぱりなんかフリーで受けれないところもあると思うので、うん、カルバハルがとかなんで、あれはやっぱ絶妙っすよね。クロスが、ね、クロスしかできないのかなっていうのは思いますね、
うん、あれがなんかちょっと高すぎて合わなかったとかいうシーンあんまり記憶にないもんな。毎回バッチリ胸トラップか、ま、足か、
う
ん、絶対決まってるから、
うん、
なんであんなに正確なんだろう、すごいよね。
うん、いやそうっす ね、
ね、やっぱそっからまあダイレクトのクロスとか絶対入ってくるし、
うん、うん、いやいや、まさに僕もそう思いますね。クロースがいるのがやっぱり今の間取りを、なんかこの戦い方ができている要因だと思いますね、
うん。でまあ、そのクロースなんですが69分に交代っていう時間が来まして、はい、でまあ、その直前にバイエルンに先制されてますと、カウンターからね、
はいはい、う
ん、はい、これがデイビス、うん、はい、アルフォンソ・デイビス、右足ですよね、あれ。いや、
あ、
すごい
ですよね、カットインしてからの、うん、
すごいね。まあちょっとすごい、うん、スーパーゴール
これ結構、60何分とかでしたっけ、あれ。
そうっすね、そんぐらい、67分8分かな、うん、
ですよね。もうさすがに間取り負けただろうと思いましたね、これは。
あ、そうなの。いやね、 なぜかこれね、もうちょっと勝ったから言うわけじゃないですけど、
はいはい、
不思議なことにね、もう68分に失点されてからなんか僕は楽観視してたんですよ。
あ、
これは逆転の試合だねみたいな。いや、これね、勝ったから言うわけじゃないですよ、本当に。もう一緒に見たかったもん、もう本当にね、言って。
ああ、でもなんか僕も多分そう思ってるんだろうなって思いましたよ
ああこれは来たよ、はいはい、勝つんでしょみたいな、
うん、なんかの試合でそう、なんか楽観視したみたいな、なんかこう同じような状況があった時に楽観視してたんだみたいな話聞いて、まあ吉井さんならなんか普通に見てんだろうなとは思いましたね、うん、この失点のシーン、まあ、ただ、
ただね、
一般的に見たらやばいっすよこれは、
うん、そうね、なんか残り20分ぐらいしかないし、
はい、
でなんかそれまで別にめちゃくちゃ押して、なんかその保持率とシュート本数で上回ってるとはいえ、なんか得点が時間の問題っていうシーン感じでもないじゃないですか、
うん、なんかそんなにまだ匂いはなかったっすよ ね、まあ、あれか、ビニシウスがキミッヒぶち破るシーンが結構出てきて、まあ、得点の匂いはしてきたぐらいのシーンで、うん、なんかやっぱ気持ち的にもこれ1失点大きいのかなって思いましたね。
うん、のはずなんですけどね、
うん、
なんかね、そうだし、あとはやっぱり、その後もたびたびカウンターを受けていたし、もう相手が守るだけって感じではなくなった、はい、なかったんですよね。 まあ、終盤はね、うん、あの守りのカード入れて、両方サイドバック2人ずついるみたいな、両サイドに、はい、みたいな並びにはしてきましたけど、それでもやっぱずっとカウンターの脅威っていうのは残されてたんで、
はい、
でなんかすごいやばいシーンあったじゃないですか、最後の方、うんうんうん、あの3対1で、はなんかカウンターを受けたみたいなシーンがね一回あったと思うんですよ、はいはい、モドリッチが必死に戻って防いだみたいな、
うん
うん、それ多分80分ぐらいだったかな、
でしたかね、
84分か、うん、そこでもうマジ終わったって思ったんですけど、さすがに、
はいはいはい、
うん、まあ、モドリッチが戻ってきて、なんとか防いで、でその4分後 の同点ゴールなんで、
はい、
まあ、なぜか僕は楽観視してたけど、実は危なかったっていうのが、まあ、実際のところですよね。
まあ、いや、まあさすがにやっぱ80分台になったら焦りますよね。
うん、あ、本当に大丈夫かなって。でも81分に、交代でブライムとホセルが入って、で、4-3-3に変わったんですよね。
はいはい、うん、
でもやっぱりね、4-3-3が一番いいんだろうなと思うんですよ、本当に。そのビニシウス、ロドリゴ、ベリンガムの、まあ攻撃の時はファルソノエベみたいになるんですけど、ベリンガムがね、
はい、
やっぱり、まあ、どんだけ左サイド崩しても誰が点取るの問題がねずっとつきまとうんで、
うん、
まあ、ベリンガムの得点力がストップしてしまっている状況下では、このイレブンだとロドリゴが取るかビニシウスが取るかするしかないわけじゃないですか。
はいはいはい、
でもちょっと相性悪いから、相手のセンターバックに対して、
うん、
あと守り方に対して、だから誰が点取るのみたいなのが本当に辛かったと思うんですけど、まあここはやっぱり出てきた男ですね、ホセルでしたね。
うん、いやー持ってますね。なんか前節でしたかね、取ったじゃないですか、ナチョからの、アシストで。
そうですね、カディス戦34節かな。
うん、うん、やっぱなんか今年ホセル、まあ、地味な役回りみたいな、一般的に見ると、まあ、すごい働いてくれてるんですけど、やっぱこういうところで取ってほしいなみたいなのを、なんか前節言ったような気がしてたのですけど、なんかちょっと僕も嬉しかったですね、これは本当に、
うん、なんかそのストーリー感じましたよね。カディス戦でめちゃくちゃ外してて、みんなに取らせてもらったホセルがここで途中出場して決定的な伝説的な働き2ゴール、うん、でまあ前節言ったかもしれないですけど、なんか途中出場であんまり点取らないんだよねみたいなね、
は
い、
ああ、そっか、
ラリーガだと途中出場で点取ったことはないんですよ。で、まあ、CL だとグループステージで確かあったと思うんですけど、
はいはいはい、
ラリーガだとなくて、なんかそのイメージがなかったんですよ、ジョーカー的な、
うんうん、
だから、うん、まあ、得点はちょっとあんまり そこまで期待はしなかったんですけど、いや取りましたね、もう2点ともストライカーオブストライカー、
いやーなんかやっぱここにいてほしいっていうところにいましたね、2点とも、うん、
ビニシウスのシュートがノイアーの正面で弾いちゃって、それを押し込んだっていう感じですね、まず1点目が、
うん、
いやーちょっとね、ノイアーここまでスーパーだったんですけど、ここに来てミスが出ましたか、
この1本、これは、うん、そうですね、確かになんかロドリゴのなんかフリーキックとか、なんか右手一本でボンみたいな弾いたりとかしてて、うん、スーパーでしたよねこの試合も。
そうね、すごかったね、うん、ビニシウスのシュートとかもスーパーセーブしてたし、
うん、いやこの一本が、この一本に泣きましたね、
うん、でまあこっからのマドリ、まあ、ベルナビューの雰囲気ですよね、
あ
やっぱり、あここで勝ちに行くんだぞっていう、もうなんかもうあの1点があった後はさすがにみんな確信したんじゃないかな、抜くぞって2点目で、ね、
はいはいはい、ね、まあ期待しちゃいますねここは、
うん、これは逆転するだろうと、
うん、
で案の定ね91分もう3分後ですかこれ、
はいはいはい、
もうねスタンドすごい雰囲気だし、バイエルンの選手もねなかなかこう飲まれるような感じだったと思いますし、
はいはい、
うん、コーナーキック流れからリュディガーのクロスをそのまま押し込んだっていう感じですね、はい、
そうでしたね、
いや取ったねホセル、
いやいい、ね、そうですね、これは声出ましたね、
うん、
2点目はさすがに、
いやいいですね、ストーリー、その前節からのストーリーも踏まえで、今シーズン通してのストーリーもありますしね、うん、ホセル、うん、でもっと言うと、まあ、マドリディスタなんですよね、彼はすごいファン、もう
ああ。
うん、
なんかいつだかの、あ、そうですよね、うん、はい、
2年前の決勝パリでやった時ももうなんか見に行ってたっていう 話じゃないですか。
いやすごいっすよ ね, ねだからあれっすよね、あのマドリーの B にいたんすよね昔。
そうっすね、あのそうユース出身で多分、ね、はい、トップチームでも出てると思いますよ何試合か。
あ、そうなんすね、うん、
若い頃ね、
はいはいはい、
でもそっからちょっと、うん、まあ、定着はできず、まあ、降格するようなクラブでセンターフォワードでずっとやってた、まあ、昨シーズンだとエスパニョールでエースだったっていう感じでね、うん、まあ、もう34歳ベテランなんですけど、
はい、
遅咲き、
いや
ここでマドリーに恩返しというか、まさか自分がこんな決定的な働きするとはって感じでしょうね。もうシンデレラじゃないですか。
うん、そうっすよね、ちょっと2得点ですからね、この逆転の、
ね、
これは
素晴らしい、
うん、素晴らしいですね、
はい。で、もうそこからアディショナルタイムすごい長かったんですけど、
はい、
そのまま試合終了、まあ、ちょっと最後の方にオフサイドディレイすべきじゃないかみたいなところで判定の ね, あの、はい、問題ありましたけど、まあ、そんなのがあって、うん、ただまあ、判定覆るわけもなく試合終了ということですね。いやよかった。
もうなんかちょっとここまで来ると怖いっすね、レアルマドリードが。もう本当にもうなんかどういうわけで勝ってんのかがマジでなんか説明できないというか、うん、すごいなっていう、すごいとしかもう言いようがない感じですね今。
なんかね、この勝ち方で再現性あるってもうどういうことって思いますよね。
いや、そうなんですよね。
説明つかないんだよ、うん、
説明つかない勝ち方で再現性があるみたいな。
うん、
うん、いやーすごいな、まあ、マドリーにしかできないですねこれは。
いやー、こうしてファンを増やしていくわけですよレアルマドリーは。
いやそうっすよ
ねこの試合でファンになった人もたくさんいるんじゃないかな、うんうん、
いやもう若干なりかけてますもん僕も
ね、こんなに熱狂させてくれるんですよこの舞台で、すごくないですか、うん、ね、
いやすごいっすね
ありがとうございます。まあそんなこんなありまして、はい、決勝進出ということです。
はい
はい、
決勝はドルトムントですか。
ドルトムント、もう一山もちょっと僕見ましたけどちらっとね、あの、はいはいはい、ファーストレグはちょっとハイライトで、まあ、セカンドレグは何ですか、まあ、眠かったっすけど 見てました。はい、はいはい、
おおお、
うん、いや僕はねでもパリ勝つと思ってたんでちょっと意外でしたね、
うん、ああまあ下馬評的にはちょっとパリなのかなみたいなところはありましたよね。
うん、でセカンドレグは本当にもう負けてもおかしくないぐらいすごい攻められてたし、ドルトムントが、
はいはいはい、
うん、でめっちゃ守ったっていう感じの勝ち方だったんで、
ああ、
うん、まあすごいよく頑張って守ったなっていう感じはするんですけど、
はいはい、
うん、ちょっと意外でした。
なるほど、まあなんかマドリー相手にもやっぱ引いてくる感じなんですかね、ま
あ、どうなんですかね、うん、マドリーが持たさない限りは引いてくるでしょうね、
はいはい、
うん、まあその勝ち方を研究して、まあ、やると思うんですよ決勝だし、
はい、
マドリーにどうやったら勝てるかっていう、
うん、
で、まあ、マドリーは今シーズンもうアトレチコにしか負けてないんですけど1試合だけ、
はいはいはい、
うん、ただまあ引き分けになった試合っていうのが何回かありますよね、まあ、マンチェスターシティはちょっと例外すぎるんですあれですけど、アルメリアとかあとなんかその下位クラブに何回か引き分けてるはずなんですよ。
はいはいはい、
だからそういうところを研究してやってくるのかもしれないですね。
ああ、なるほど、
うん、
まあ
なんかね自分のスタイルっていう感じじゃないじゃないですかドルトムントって。
まあなんか確かにちょっとスタイルがあるのかなっていうのはちょっと微妙なとこっすよね、うん、分かんないっていうのが回答にはなるんですけど、
なんかアトレティコに勝った時とはまた全然違いましたしねパリ・サンジェルマン戦は、
うん、はいはいはい、
うん、だからまあちょっと変幻自在っていう印象、僕のまあこの4試合ぐらいをちらっと見た限りではそんな感じなんで、はい、
うん、
まあどう出てくるかですよね。ただね、まあみんなマドリー優勝するとちょっと思ってんじゃないですか。
まあなんかどちらかというとやっぱドルトムントがチャレンジャーで応援したくなる感じはしますよね。
うんうんうん、そうっすよね。でまあ2年前全く同じことを言ったと思いますけど、
はい、
決勝で負けるところなんか見たことないんだから。マドリード僕はねそのファンになってから
あ確かにな。
まあちょっとスーペルコパとかはあるかもしれないけどね、
うん、まああんまり想像がつかないですねCL の決勝でマドリーが負けるっていうのも、う
ん、決勝行くと負けないんじゃないって思ってるんで、
うん、
うん、まあ緊張感ありますけど、まあちょっと、うん、頑張ってほしい。まあいい試合を見せてほしいですね。あの ょ決勝なんで硬くなるかもしれないですけど、0-1 とかね、はいはいはい、
うん、そうですね、
ウェンブリーですか。
そうですね、なんかあれですか、なんかツイッターで X で言われてるのがベリンガムダービーみたいな感じで言われてますよね。
おお、フルスか。
はい、
ドルトムント、おうおうおうおう、でウェンブリーと母国、はい、いいっすね、うんうん、いやベリンガム、そのマンチェスターシティ戦ではハーランドとやってるじゃないですか。
はいはいはい。
でまあこのバイエルン戦では母国の英雄のハリー・ケインと、まあ、対戦していて、で最後、はい、フルスとウェンブリーっていう感じなんで、なんかね僕は本当にこのまあ太陽みたいな主人公みたいなストーリーだなって思いますよ。漫画ですよ。あ、
うん、まあ、今シーズンの確かになんか CL での主人公かもしになれるかもしれないですよね。
そうっすね。でまあ決勝で活躍なんかしたもんならね、もうベリンガムのシーズンって言われるかもしれない。
そうっすね、バロンドールが見えてきますね、そうなると。
ああ、まあそうね、確かに。
まあなんかユーロで、うん、ユーロでの多分活躍も必要でしょうけど、なんか
そうっすね、
見えてきますよね。
確かにね、バロンドールか。いやー、まあでも個人的にはやっぱベリンガム今シーズン後半の守備の貢献の方が僕はね印象深くて、まあ得点の、はい、劇的な得点っていうのはもちろんあるんですけど、
うん、
うん、やっぱり中盤の選手として働いてるなっていう感じはしますね。
まあ、そうですね、まあ、バイエルン戦も頑張ってましたしね、守備は、
ね、ただまあ大得点力あるんだろうし、まあ、ワールドカップとかで見た感じね、代表でもその得点を取る選手、ボックス内に侵入していく選手だと思うから、
はい、
まあ、ユーロでの活躍は本当に期待したいですよね、
うん、
まあ、バロンドール狙うなら、うん、
うん、
それやっとかないと、あのビニシウスがブラジルとかで優勝したらなんかそっちになっちゃう可能性もある
それはそれで嬉しいんじゃないですか、
マ
ドリディスタ的には。
うん、だからなんかね、飛び抜けてなんかめっちゃ成績残した人がいないシーズンですよね、多分今シーズンは。
ああ、まあ、うん、確かにハーランドとかがいないですからね。
ええ、まあ得点王にはなるだろうけど、数字としてはちょっとね、はい、普通じゃないですか、うん、だから、
まあ、そうです ね、
ちょっと印象で決まるとしたら、やっぱここからの数試合っていうのはかなり大事ですね。
そうですね、
うん、
いや、
はい、ドルトムント対マドリー、これが6月1日ですか、はい、うん、ほうほうほう、6月2日の朝4時ね、はい、はい、見ましょう、
はい、見ましょう、
はい、そういう感じですか、
そうですね、いや、ちょっと盛り上がっていきたいですね、最終盤まで、
うん、そうですね、はい、
てかそう、最終盤まで盛り上がれるのが嬉しいですね、なんかシーズン終了、終了間際ぐらいまで。
いや、本当っすよね。もうだってラリーガもほぼほぼなんか今節の試合で、ね、順位確定してきてますよね。アトレティック、うん、なんかちょっとラリーガのやつ見ときます一回。
ああ、一応見ます。
うん。そう、ラリーガね、うん、決まってるでしょ今季もう。
ほぼほぼそうっすね。なんかジローナとバルセロナが逆転したぐらいですかね今。
そうっすね。2位がバルサが。ラレアルに勝って、2位になってジローナ3位引き分けたんで3位になったし、はい、でアトレティックが引き分けてアトレティコ勝ったんでもう4位5位ももう不可能だろうと、うん、
そうっすね、うん、
でラレアルが落ちちゃった
7位、ああ、うん、そこベティスが上がってきてるのか、
うん、だしね、ちょっと決まりつつあるんですけど、まあちょっとそうね、うん、6、7位とか、あとは降格争いが、セルタ・カディスがちょっと、ちょっと差を縮めたんで、まああと3試合で、うん、5ポイント差、どうだろうなっていうぐらいなんですけど、うん、まあ見どころは本当に薄くなってます。
まあ、そうですね、どこも決まってきてる感はありますね。
あ、でもさ、これ、ベティス対ソシエダっていう直接対決はまだあるんですよ、一応。
あ、そうなんですね。
うん、
この後。
なんですけど、ラレアルはでも残りの試合バレンシアとベティスとアトレティコなんで、ああ、もうめっちゃきつい。
わあ、なるほど、う
ん、全部上。
ああ、ヨーロッパ、これはちょっとヨーロッパなくなってしまう可能性が大きくなってきましたね。
そうっすね、バレンシアも3連勝したらまだ一応可能性はあるにはあるのか、ただちょっと、ちょっと厳しいな。
ちょっと最近負けたり引き分けたりって感じっすね。
うん、ラレアル一応自力で逆転は可能だが他の2試合もちょっと簡単ではないので、
はい、
うん、かなり崖っぷち。
まあでもベティスもラスパルマス、ラレアルマドリーなんで結構辛いっすね。
辛いっすね、うん、いやそうか、最終節マドリーベルナベウか、ちょっとなんか誰か対談するだろうから、なんかセレモニー感が出ちゃうんだろうな、
はい、あナチョとか、うん、ちょっと
かな、うん、
ちょっと勝たせてあげたくなるかもしれないですよね、
うん、かもしれない、うん、雰囲気がね、うんうん、だからまあちょっと決まりかけてますが、もうね、はい、あの CL 決勝ありますんで、
いやもうそこまで、うん、盛り上がれますよこっちとしては、
ね、いいですね、
はい、
はい、ということで、まあ、決勝楽しみましょう、
はい
はい、そんな感じですね、はい、今週はちょっとお便りなかったんですが、また今回の号にも概要欄貼っときますんで、
はい、
お気軽にお寄せください、何でも結構です、はい、じゃあまた次回お会いしましょう、さよなら、
さよなら。